間19時過ぎのことだった。19時といえば古い時刻で言うならば午後7時にあたるのだったが、この地底に埋もれている国には明けることも暮れることもなく、いつも人工光線の下で生活していた。太陽はいつも物置光線を彼らの国の屋根に相当する地表に投げかけているだけだった。地表には蝶一匹すら飛んでいなかった。たびたびの戦争に地表面は細菌と毒ガスとに荒れ果て、生き物はおろか草一本生えていない荒涼たる風景を占めていた。生き残った人間とわずかの家畜と寄生虫だけが地底に潜り込んで種を全うした。今も言った19時過ぎのことだった。アリシア区の蘭学院ペンとアリシロの花壇校ポールドが私室に置いて壺の中の蜜を舐めながら話に夢中になっていた。ええおい、まったくこれはバカバカしいことじゃないか、とポールが大きなジェスチャーをしながらペンをそそのかすように言った。ペンは少し当惑げな顔つきだった。じゃないよペンコ、俺たちの自由が束縛され個性が無視されているんだ。本来俺たち人間はタバコも吸いたいんだ、酒も飲みたいんだ。それをあのカッカ野郎が吸わせない飲ませないんだ。これじゃどこに生きがいがあると言うんだ。おい頼むからあまり大きな声を出さんでくれ、誰かに聞こえると良くないぜ。なあに、誰かに聞こえればそいつもしごくもっともだと思うに違いない。もっともだと思わないやつはあの39番音楽にまだたぶらかされているかわいそうなやつだよ。そういえばポール、お前にはミルキ閣下ご自慢の音楽欲もあまり聞いていないらしいね。もちろんその通りだよ、とポールは公然と肩を張っていった。これは大秘密だが、ちょっと俺の尻に触ってみろ。ペンは言われるままに好奇心の目を輝かしてポールの尻をズボンの上から触ってみた。するとそこにはなんだか竹かごのようにガサガサしたものが手に触れた。いや、これはなんだ、何を入れているんだ。どうだ、わかったか。これはな、俺が一年間かかって繊維を固めて作った振動減衰器なんだ。知っている通り、あの音楽欲ってやつは耳から入るのはごく少なくて、ほとんど全部が廊下から螺旋室を伝わって体の中に入り込むのだ。だからよ、この振動減衰器を尻に敷いてさえいれば、螺旋室から伝わってくる39番音楽の振動を相当食い止めることができるんだ。だから俺はあんな人食い音楽なんかに酔っ払いやしないんだ。なるほど。しかしひどいことをする男だ。それが知れたらどうするんだ。知れたら弁公が喋ったと思うぜ。いいかい、さもなければ知れっこないんだ。俺はあの人食い音楽にかかったような風にうなるのがとてもうまいのだ。油汗だってたらたら流れてくるよ。お前は知る前が、座席の前面には隠しマイクロフォンがついているんだ。だからこっちのうなり声はそのまま総理部の監視所へ伝送されるのだ。花壇校ポールのうなっているのは明らかにオートグラフに出ている。うなるのを忘れてりゃアラームが鳴り出すんだ。俺はそんなヘマなことはやらないや。ペンはますます呆れ顔だった。見る目かぐ鼻を持ったミルキ閣下に一杯食わせてトクトクとしている男が彼の親しい友人の中にいたのである。あまりに強き政治の裏にはあまりに強き反動がある。ポールの罪だけではないとペンは思った。そしてポールと話しておれば 音楽欲の麻酔がじわじわと溶けてくるのさえ感じた。彼もまたポールと同じく見る気閣下を冒涜する一人であると思った。ねえポール、そういえばバラに注意したがいいよ。あの女はお前のことを廃物電池と言って蔑んでいたぜ。バラにこの秘密を嗅ぎつかれると大変だ。バラはお前の細君じゃないか。お前がしっかりしてりゃ知れる気遣いはない。うんにゃ、バラは男のように鋭い女だ。俺の手には負えない。なんだペンコー、亭主のくせに情けない弱音を吹くな。いや、亭主はもう廃業しようかと思っている。あんな女に連れ添っていると世の中が一層味気なくなら。へえ、そいつは本気か。別れてしまってまた女房を探すんだろうが、誰かに見当をつけてるのかい。冗談じゃない。気の合う優しい女なんていないものだな。な、ポール。俺はお前が男友達でなくて女友達だったらいいと思うよ。何？女友達？ポールが口を丸く開けてパチパチ目をまたたいた。ペンコ、本当にそう思うかい？本当に思うって聞くのかい？もちろんさ。なぜそんなことを聞くんだい。ポールは無言でペンコーの手を握って引き立てた。そして部屋の隅に立っているついたての影に引っ張り込んだ。スルスルと衣服の擦れ合う音がした。ついたての上にポールの上着がパサリとかかった。それからガチャリと比較が垂れ下がった。その時中からペンの驚く声が聞こえた。ポールの制する声を押し切ってペンは大声で叫んだ。ああ、このことだな。お前が自分で体を解剖しているって噂のあったのは。なんだこれは大変な手術じゃないか。俺は急にお前が嫌になった。